皆さんこんにちは。今年1年間よろしくお願いいたします。水亀セミナー2015ということで10回にわたってですね、伝道について考えていきたいと思います。私が伝道者となるためにどういう備えが必要なのか、そしてまた後半はですね、具体的にどうやって伝道していったらいいのかと、そういうことまで学んでいきたいなというふうに思います。でちょっとこれ見ていただきたいんですけれども、これ昨年ですね、各教会に送らせていただいた全日本15のチラシです。で実は今年はですね、教団にとっても非常に大切な年になります。2015年は500名のバプテスマを全日本でね、目指しましょうということで、2011年からずっと取り組んできて、今年2015年はいよいよその収穫、刈り取りの年になっているんですね。でこの500名救霊という数字なんですけど、昨年1年間で日本全国のバプテスマの数がだいたいどれぐらいだったかっていうと、まあ、2014年はちょっとまだ統計が出てないんですけれども、まあ、一昨年で言えばですね、250をちょっと切るような数だったんですね。ですからそれを考えたら、例年の2倍の人たちが、ね、全国で救われていくっていうことを目指しているわけです。でちなみにですね、日本教団のこれまでのずっと伝道の歴史を振り返ってみたときに、500名を超えた年っていうのが一度もないんですね。かつて1980年代に490名前後のバプテスマがあって、それが最高でした。で実はその当時のですね、アドベンチストライフを私調べてみたんですが、それこそ山地明先生が教団の、牧師会長をなさってた時に、チャレンジ500という記事を書いてらっしゃいました。つまりね、500名の救霊を目指しましょう、まあ、当時からずっと言われていたんですね。ところがいつの間にか、400名を切り、350名を切り、300名を切り、そしてなんと250名を切るようになってしまったということなんです。で、アドベンチスト教会っていうのは世界的に見ても、伝道の非常に、伸びている、そういう教団なんです。で、ヨーロッパのいくつかの教団以外は全部プラス成長を遂げているんですね。ヨーロッパはやっぱり伝道が厳しくて、いくつかの教団はマイナス成長を遂げていました。ところが一昨年からですね、日本もそのマイナス成長の教団の仲間入りになってしまったということなんですね。ですから世界総会とか支部の方もですね、本当に日本の伝道のために祈ってくださっていますし、私たちにできることだったら何でもするってね、言ってくださっている。まあ、それほどですね、今日本の伝道っていうのが注目されている。まあ、その中で私たち一人一人がね、伝道者として立ち上がっていくっていうのは本当に大切なことだなと思うんですね。で、ぜひちょっと皆さんに覚えていただきたいのは、この全日本15のこのポスターも教会に行ってると思うんですが、このコンセプトなんですね。これが全日本15のコンセプトです。全日本15はあなたがキリストの再臨を迎えるためのあなたのプロジェクトです。こういうコンセプトを立てさせていただきました。で、私たち伝道をしますけれども、伝道にはですね、2つの大きな目的があります。一つは主が私たちにね、出て行って、全世界に出て行って、全てのものに福音を述べ伝えなさいと言われた大宣教命令を果たすために私たち出ていく必要があるわけです。つまり人々を救いに導くために伝道する、これが一つの大きな目的です。そしてもう一つは、伝道する私たちの品性がキリストに似たものに変えられていく、これがですね、実は伝道のもう一つの大きな目的なんですね。で、私たち誰かのために伝道しようとするときに必ず祈りますね。祈らなければ人は導かれることはありません。で、取りなしの働きをしようとするときに私たちは、犠牲を払う必要があるんですね。伝道したいと思う人のために時間を犠牲にしたり、労力を犠牲にしたり、あるいは、お金を犠牲にしたりですね、とにかく自分を捧げて人々を導いていく必要があるわけです。で、こういう生き方っていうのは私たちの生まれながらの罪の性質とは 正反対の方向ですよね。私たちの生まれながらの性質っていうのは神中心じゃなくて自己中心ですから、ですから誰かのために伝道しようとするときに私たちのそういった自我が打ち砕かれていくんですね。そして砕かれていったときに私たちのうちにキリストの形が出来上がってくる、まあ、これ今日の後半学んでいきたいと思いますけれども、つまり私たちが伝道をすることによってイエス様の品性に似たものに変えられていく必要があるわけです。で、それが実は私たちがイエス様をお迎えする再臨のための準備になるということなんですね。ですから私たちが伝道者となるということは私がイエス様の再臨を迎えるための準備でもあるということ。ですから全日本フィフティーンとか言うとですね、ああまた教団からなんかやってきたなとかですね、そういうふうな捉え方ではなくて、これは教団のプロジェクトではなくて教会のプロジェクトでもなくて私たち一人一人のプロジェクトなんだということをちょっと大前提としてですね、お話しさせていただきました。で、こういう話をするとですね、ある方は全てのクリスチャンが伝道者になるなんて無理だって言われるわけですね。皆さんどう思います？例えばほら、アリの群れの話を聞いたことありますかね。アリってこうよく働くじゃないですか。でもね、あれよく見てみると忠実に物を運んでるのは2割ぐらいだそうですあとの8割は何やってるかよくわからない動きをしてるっていうですね、はい、で実際働いてるのはこう2割ぐらいでこう成り立ってる。でちなみにですね、そのよく働くアリをまたそれアリだけを取ってきてコミュニティを作るとですね、またその2割しか働かないっていうですね、まあ一つの法則だなんて言われていて、教会にもそれが当てはまるって、なんとなく説得力ありませんかね、はい。教会でもやっぱり一部の人しか働いてないとかね、奉仕してないっていう場合があるかもしれません。でも聖書は何と言ってるのか、証の文は何と言ってるのか、そのことを私たち考えないといけないですね。これちょっと見ていただきたいと思います。人類の曙の上巻の134ページに書かれていた言葉です。神の民は地上の神の代表者である。神はこの世界の道徳的暗黒の中で彼らが光となることを望まれる。彼らは全国の都市や村々に散在した神の商人であって、神は彼らを通して神の御心と神の驚くべき恵みの知識を不信の世界にお伝えになる。大いなる救いに預かった者が全て主のための伝道者になるように神は計画された。もうはっきり書いてありますね。救われた者は全て、ですからここにいらっしゃる皆さんは全て伝道者となるように神様が計画しておられたということなんです。それから、こういう言葉もありますね。この世における職業が何であろうと第一の関心事は魂をキリストに導くことでなければならない、ね、よく言われますね。皆さんの職業は何ですかって、ね、皆さんの職業何でしょうか。主婦ですとか会社員ですとか、いろいろあると思いますけど、それらはみんなね、何ですか、副業だって言われるんですね。はい、本業は伝道者、宣教師である、ね、例えば会社員であるとか学生であるとか主婦であるっていうのは実は副業なんだっていうですね、そういうことを覚えていただきたいと思います。まあ、これを前提にしてですね、10回にわたって伝道について学んでいきます。で、今回とそして次回は私たちが伝道者であるべき態度というかですね、どういう備えをしなければならないのか、どういう信仰生活を送るべきなのか、そういうことをですね、今回と次回2回にわたって考えていきたいと思うんですね。よろしいでしょうか。はい、本題はこれからいきますけれども、じゃあ一言ちょっとお祈りをして聖書を開いていきたいと思います。天にいらっしゃいます愛するお父様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いや、私たちの考えではなく聖霊様のご臨在によってあなたの御心を教えてください。そしてあなたの思いが私たちの思いと一つになるように 私たちを作り変えてください。そしてあなたは私たち一人一人が伝道者として、それぞれ使わされている家庭や地域において立ち上がるべきことを願っておられます。どうぞ主のその願いに応えて、私たちが信仰を持って立ち上がるものとなることができるように、どうぞ今聖霊の力によって一人一人を強めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。まずですね、第一コリントの10章5節と6節をお開きいただきたいと思います。
しかし彼らの中の大多数は神の御心にかなわなかったので、アラノで滅ぼされてしまった。これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように、私たちも悪を貪ることのないためなのである。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する分解のためである。
はい、ありがとうございます。これを書いたのはパウロですけれども、これらの出来事はってパウロが言っています。これらの出来事って何を指していますかね。実はこの10章、ね、最初から見ていくとこれ明らかなんですけれども、出エジプトについて、言っているところなんですね。でこの出エジプトっていうのは、実はですね、私たちが罪の世の中から救われた後、イエス様の再臨を迎えるまでにどういう歩みをしていくべきかということがですね、語られている箇所でもあるわけですね。はい、つまりこの、モーセに率いられてエジプトを出てカナンの地に行ったイスラエルの民は、イエス・キリストの再臨を待ち望んでいる全てのクリスチャン、アドベンチストであるということなんですね。はい、じゃあ、このエジプトっていうのは私たち、今の私たちにとっては何を表しますかね。この世、そうですね、救われる前のこの罪の世界を表しています。じゃあカナンの国は何ですかね。約束の国、そうですね、イエス・キリストの再臨によってもたらされる神の国を表しています。ですから今私たち日常生活を送ってますけれども、もうすでにエジプトを出ましたよね。私まだエジプトにいるんですけどっていう方いらっしゃらないですか。バプテスマを受けた人は全て、ね、出ているんです。でもまだイエス様の再臨を迎えてないので、まだ私たち荒野にいるということなんです。はい、ですから出エジプトを通してイスラエルの民がどういう歩みをしたのか、神様がその民をどういうふうに導いていったかということを学ぶことによって、私たちがどのようにイエス様の再臨に備えていったらいいかということを学ぶことができるわけですね。でさっきの第一コリントの10章を見ていくと、後悔の奇跡っていうのはちなみにバプテスマ、ね、水のバプテスマと聖霊のバプテスマを表しているんだとパウロは言っていますね。でポイントはですね、エジプトを出たイスラエルの民がわざわざ荒野を通って行っているということなんです。はい、もし皆さんがイスラエルの民だったら、このカナンの地に行くためにどういうルートを通りますか。そうですね、普通の人が考えたらこの海岸沿いの、地中海沿いのルートだと思います。これですね、ペリシテ人への21日間の道って言われていて、だいたい3週間ぐらいで移動することのできる道なんです。でも神様はこのルートを通さなかったですよね。なんで荒野に行かなきゃいけなくなったのか。ここにはですね、異邦人がたくさんいましたね。敵がたくさんいました。彼らがこのカナンの地に行くには敵をある意味で打ち破っていかないといけなかった。ところが彼らは400年間エジプトの地で奴隷として生活をしていましたから、戦う準備が何にもなかったんですよね。彼らはもう本当に不足だらけだった。だから神様はその不足を補わせるためにわざわざ荒野を通過させたということなんですね。じゃあこのイスラエルに不足していたものは何だったのか。 2つ私考えています。1つはですね、神の民としてのアイデンティティ、私たちは神に召された民なんだという自覚がやっぱりなかったんですね、はい、そしてもう一つは何かというと、神の民としての品性、神の国に入るにふさわしい品性がなかったんですね。これ神の民っていうのはアドベンチストっていうふうに置き換えてみるとですね、まさに私たちのことを言われているような気がしませんか。今私たちに不足しているのはアドベンチストとしてのアイデンティティであり、アドベンチストとしての品性であるということが言えるかもしれません。だからこれを回復するためにアラノを通過させたですね。でこのアラノっていうのはさっきも言いましたけど、私たちにとっての日常生活ですよね。だから私たちはこの日常生活を通してこれらの2つを回復していく必要があるわけです。ある意味でこれらが回復されて初めて私たちはイエス様のご再臨を迎えることができるということなんですね。ここまでよろしいですかね。じゃあ具体的にですね、ちょっと一つの例だけ挙げてみたいと思うんですけれども、出エジプト記の15章22節、さてモーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らはシュルのアラノに入り、3日の間アラノを歩いたが水を得なかった、彼らはですねエジプトを出た後、紅海をこう渡っていくわけです。で、敵の手から逃れるわけですけれども、3日で水不足になってしまったんです。でこの時イスラエルの民はモーセに不平不満を言います。でその時にイスラエルの民にですね最初の警告が与えられました。これ15章26節ですけれども、こう言われたんです。あなたがもしあなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であってあなたを癒すものである。はい、私の戒めに、神の戒めに従うならば災いはない。詩編を読んでみてもすごいなと思いますよね。神様はイスラエルの民をいつも守り導いていかれた。40年間アラノで旅をして、服も履物も古びなかったって、もうこれ神様のお守りですよね。その約束がイスラエルの民に与えられていたわけです。でこの出エジプトの15章ではですね、イスラエルの民が神様の命令に忠実に従うべきことを求めておられるわけなんですね。そして出エジプト記の16章になるとですね、今度は出エジプトから45日後、さっきは水でしたけれども食べ物がなくなってしまうんです。で再びですね、民は、モーセに、不平不満を言い始めるわけです。つまりエジプトにあった食べ物を懐かしく思ったんですね。16章の3節ちょっと言いますね。我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていた時に主の手にかかって死んでいたらよかったってひどいな。もうエジプトにいた方がマシだった、救われない方がよかった、なんで救われちゃったんだろうっていうですね、皆さんこういう不平不満を言ったことないでしょうかね。はい、せっかく奴隷の地であるエジプトから導き出されたのに、彼らはその心をですね救われる前の状態、奴隷の状態に戻してしまったわけなんです。でそれに対して神様は何を与えられたんでしたかね。そうですね、うずらとマナを与えられました。はい、16章の11節と12節読みますね。主はモーセに言われた。私はイスラエルの人々のつぶやきを聞いた。彼らに言いなさい、あなた方は夕には肉を食べ、朝にはパンに飽き足りるであろう。そうして私があなた方の神主であることを知るであろうと。はい、そんなに食べたいんだったら肉あげよう、ね、うずらを飛んでこさせた。でもホワイト夫人によると、そのうずらはですね1日だけ例外的に与えられたと書いています。でパンに飽き足りるであろうって言いますけど、このパンっていうのがマナと呼ばれる食物ですね。このマナが 神様の御心によって与えられた食べ物だったわけです。で、まあ、こうしてですね、不平不満を言うんですけれども、神様に養われながらこの荒野の旅が続いていきます。そして今度はですね、民数記11章に入っていきます。ここで民は再び不平不満を漏らすんですね。また彼らのうちにいた多くの寄り集まり人は欲心を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。ああ肉が食べたい、我々は思い起こすが、エジプトではただで魚を食べた。キュウリもスイカもニラも玉ねぎもそしてニンニクも、しかし今我々の精魂は尽きた、我々の目の前にはこのマナのほか何もない。ってなんかね、キュウリスイカニラ玉ねぎニンニクって非常に生活感が出ていますけれども、イスラエルはシナイ山で実戒が与えられて、聖女に関する教えも与えられました。で、聖女の教えを通して救いの計画についても彼らは掲示されていたんです。で、彼らはその市内に1年以上いたわけですけれども、その後市内を離れてカデシバルネアというところに行きます。カナンとの国境近くの町ですね。あと一歩で神の国に入ることができる、そういうところまで来た時にこの不平不満が出てきたわけなんですね。ああ肉が食べたい。で、ここで神様の怒りが燃え上がるんですね。11章の1節、さて民は災難に遭っている人のように主の耳につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを発せられ、主の火が彼らのうちに燃え上がって宿営の橋を焼いた。10節、モーセは民が家ごとにおのおのその天幕の入り口で泣くのを聞いた。そこで主は激しく怒られ、モーセは不快に思った。不平不満を、つぶやきを、神様が本当に嫌われるということが、分かると思います。で、この不平不満に対する神様の応答が何であったのか、次の18節からですね。あなたはまた民に言いなさい、あなた方は身を清めて明日を待ちなさい、あなた方は肉を食べることができるであろう、あなた方が泣いて主の耳に、私たちは肉が食べたい、エジプトにいた時はよかったと言ったからである、それゆえ主はあなた方に肉を与えて食べさせられるであろう。あなた方がそれを食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではなく1ヶ月に及び、ついにあなた方の鼻から出るようになり、あなた方はそれに飽き果てるであろう。それはあなた方のうちにおられる主を軽んじてその前に泣き、なぜ私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからである。はい、そういうんだったらって神様はドーンと肉を与えたわけですね。で、どうなったか31節から見ていくとですね、集めることの最も少ないものも10褒めるほど集めたって、もうとにかく大量のうずらが飛んできたわけです。やったー肉が来たーということで彼らを集めたんです。はい、で、集めることの最も少ない人でも10褒める集めた。で、この10褒めるっていうのはどれだけかと調べたらですね、3760リッター、はい、まあこれぐらいのカゴがあったとしたら1000カゴぐらいですかね。少ない人でもそれぐらい、集めたと、はい、そして33節ですね、その肉がなお彼らの歯の間にあって食べ尽くさないうちに主は民に向かって怒りを発し、主は非常に激しい疫病を持って民を打たれた。まあ、人間的に考えてもこれだけ肉を食べ続けたら、ね、あの病気になるのは当たり前かもしれませんけれども、まあ、神様は裁きとしてですね、病を与えたということなんですね。で、この不平不満たらたらのイスラエルの民が結局どうなっていったかということ、民数記の13章に入っていきます。これ非常に悲しい章なんですね。もう皆さんよくご存知だと思いますけれども、あの約束の地カナンに12人の偵察部隊が送られたあの話です。ところがヨシュアとカレブ以外の人々は不信仰報告したんです。確かにあそこは神様が約束された素晴らしい土地だった、でもあそこにはたくさんの敵がいる、大きな強い敵だ、もう私たちはそれに立ち向かうことができない、はい、 そういう不信仰。神様は大丈夫だって信仰を持って一歩踏み出すならば、ね、勝利することができるって約束してくださっているにもかかわらず、彼らは敵を恐れて戻ったわけです。そして結局荒野で一世は滅びてしまったんですね。罪の世界から贖い出されたんです。後悔、つまりバプテスマも受けたんです。救われたんです。でもカナンの国に入る前に滅びてしまった。で、最初に第一コリントの10章を読みましたね。私たちに対する警告としてこの出エジプトの記録が書かれたんだということ、このことを本当に厳粛にですね受け止める必要があると思います。で、考えたいのはなぜですね彼らは敵に立ち向かうことができずに荒野に引き返してしまったのかということなんですね。理由は2つ考えられます。1番、今神様によって与えられている環境に感謝できなかった彼らにさらに大きな問題、敵に立ち向かうことができるはずはなかった、ね、つまり日常生活において正直に忠実に歩んでいく、与えられた環境を本当に感謝して歩んでいくということがどんなに大切であるかということなんですね。そして2番目、その時彼らは飢えていたわけではなかった。その時の必要は満たされているにもかかわらず彼らは将来を恐れた。全てのものは満たされていたわけでしょ。水がないといえば水が与えられ、食べ物がないといえば食べ物が与えられ、着物も履くものも守られた、はい、それにもかかわらず彼らは神様の約束に信頼することができなかった。もし神様の御言葉に忠実に従うならば、かつてエジプト人に下した病を一つも下さないって主は約束してくださった。それにもかかわらず彼らは主に信頼することができなかった。これは私たちに対するメッセージでもあります。で、民数記を見ていくとですね、彼らのこの時の霊的な状態を、自分たちでよく表しているなと思われる言葉がありました。それがこれです。自分が稲子のように思われたって。稲子ってつまり小さなちっぽけなもう虫のようだっていうんですね。敵があまりにも大きすぎて自分はもうちっぽけだ、到底打ち負かすことはできないっていうですね、そういう、状態なんですね。つまり私たちも今日常生活の中で今この時いつも感謝して喜んで歩んでいかなければ、これから先大きな試練にぶつかった時にその問題があまりにも大きくて自分には立ち向かえないってひるんでしまうということなんですね。で、今簡単にですね出エジプト記16章と民数記11章2つの場面について学んできました。で、この2つの場面というのはどっちも同じパターンですよね。どっちも、はい、何もないと言って不平不満を言った時に神様がマナとうずらを与えてくださいました。どっちも同じなんですけど、でもね、大きく違っている点を私たちは考えなければならない。何かっていうと、出エジプト記16章っていうのは出エジプトをした直後なんです。つまり紅海を渡ったすぐ後の出来事なんですよね。これ私たちに当てはめてみたらどういうことですかね。バプテスマを受けた直後っていうのはどうですか。まだクリスチャンって言っても品性は赤ちゃんみたいなもので、霊的に見たらまだまだ私たちはクリスチャンとして学んで成熟していかなければならない点がたくさん残っている状態じゃないですか。バプテスマを受けたばっかりのクリスチャンっていうのは、はい、不平不満やつぶやきもやっぱり言ってしまうかもしれない。でもそれでも神様はその生まれたての赤ちゃんクリスチャンを憐れみを持ってこう導いてくださるんじゃないですか。私たちがそうだったですよね、はい、私たちも本当に不信仰で神様に対して背を向けたり悲しませたりすることたくさんあったけれども、それでも神様は憐れみを持って今までの信仰生活を導いてくださった、これが出エジプト記16章の段階です。 ところが民数記11章っていうのは聖女における神の救いの計画が示されました。そして約束の地まであと一歩っていうところまで来ていた段階なんですね。つまりイエスキリ私たちに当てはめてみるならばイエス・キリストの再臨をお迎えするもう直前の段階であるというふうに言えると思います。で、この2つの段階似てるようで全然違うっていうことを分かっていただけると思うんですよ、はい、私たち今どっちにいるんですかね。歴史的に見るとこの下の方ですよね。つまりイエス様の再臨をもう目の前に迎えているそういう段階なんです。その段階においては神様は神の民に対して救われた時よりも霊的にもっともっと成熟しているべきことを神様は求めておられるということなんです。私たちはいつまでも生まれたてのクリスチャンであってはならないということなんですね。ですから私たちこのセミナーを通してですね、本当に今世の終わりの時代に召されたクリスチャンとして学ばなければならないこと、これをですねしっかりと学んで実践をしていきたいと思うんですね。ホワイト夫人のこういう言葉ありますね。不信、つぶやき、反逆が古代イスラエルをカナンの地から40年間締め出した。同じ罪が現代のイスラエルが天のカナンに入ることを遅らせている。どちらの場合も神の約束に誤りはない。我々をこの罪の悲しみの世にこれほど長くとどめているのは主の民と自称する人々の不信、俗信、神に献身していない状態や争いのためであるって、はい、この証の文のメッセージによると、つまりイエス様の再臨がまだ来ていないのは理由は何であると書いてあるんですかね。私たちの品性の問題であるということなんですね。イスラエルの荒野生活の歴史は世の終わりの神のイスラエル人の益のために記録された。荒野の放浪者たちがあちらこちらとさまよって飢え渇き疲れた時に彼らの救済のために神の力が著しく表された神の行為の記録は全て各時代の神の民に対する警告と教えに満ちている。ヘブル人のいろいろな経験は彼らがカナンの約束の地へ入るための準備の学校であったというわけですね。で、今イスラエルの経験を、ね、見てきましたけども、私はここでですね、肉を食べるのが悪いとかですね、あれしちゃいけないとかこれしちゃいけないとかそういうことを言っているのではなくて、神様が私たちに与えてくださった御言葉に従うということがどんなに重要であるのか、そして日常生活において神様に忠実に従っていくということが実はこれから先私たちが必ずぶつからなければならない敵の巨人、これに対してどう戦っていったらいいのか、このことを教えているということなんですね。毎日の神様との本当に霊的な交わりがなければ私たちは敵の巨人に打ち勝っていくことはできないんですね。でも私たちが毎日本当に神様との素晴らしい豊かな霊的な交わりを続けていくならば、神様は私たちに御霊の実をしっかりと実らせてくださって、それによって私たちはこの終わりの時代に多くの人々に霊的な感化を良き感化を与え導いていくことができるように神様は私たちに計画をしてくださっているということですね。